始まりました月曜リジンアワー、お相手は鈴川さきとさきと
鈴です。
お願いします。
お願いします。8月9日月曜日夕方6時を回りました。皆様いかがお過ごしでございますでしょうか。
はい、今日は、振り替え休日ということで祝日になっておりますが、
はい、
なんかちらほらねお休みの方もいらっしゃるみたいで
ね、
みんな元気に過ごしていますかね、っていうところで。
そうですね、暑いけどね。
暑いよな。
暑い、
本当に暑い。
でもなんか意外と室内にいたら気づかんけど、うん、出た時の暑さにびっくりして。
あーそうだね、うん、室内はクーラーかけてたりするけど、
そう
か、なんかね今の沖縄は風もなんかちょっと少なくて、
ね、
あと湿度も私的にね、うん、湿度もそんなにない感じがして。
確かにな
んか夏っていう感じの、
そう、うん、本当に
暑さ、
ね、
になっております。でなんか今外にも出れないじゃないですか。
うん、
あだからお家でいろいろやってるんだけど、うん、なんかねもうやること尽きてきたなっていう。いろいろさお家に遊び道具いっぱいあるのよ、ゲーム機だったりとか、うんうん、あとネットフリックスとかプライムとか、うん、あとなんだろうボードゲームとかやってて、
うん、
旦那とかも一緒にさお家の中で遊ぶことを徹底してるんだけど、
うんうん、
最近もうやり尽くして会話がねなくなってるのよね。
あ
どうしてます皆さん、お家でお家時間今もうお家で過ごしましょうみたいな感じさ。
うん、そうだね、沖縄はね少なくともね、
そうそうそう2週間出たらいけないですよっていう感じじゃないですか、うん、どんなやって時間を潰してんのかなって。もう
確かに、でもすずは、うん、もう本当にさ内容もさ薄いから覚えてないけど、うん、ずっと喋ってるかも。
お家で旦那と、
うん、
はあ、
もう何喋ってるかは覚えてない。だからすごいしょうもないことだよ。
あいやでも些細なことでもいいから会話があるってすごいじゃん、
ね、だから自分でもびっくりする。こんなにずっと一緒にいるのにまだすず喋れるんだと思って、喋ることあるんだと思って。
はい、ツイキャスも配信しております。今流れているこの放送が映像付きで見れますので、お家から見てるよっていう方もねコメントよろしくお願いします。
お願いします。
ツイキャス、はい、コメント来てますよ。こんにちは、こんばんはと来てます。ありがとうございます。
こんばんは。
そっか、山の日じゃなくて山の日の振り替え休日か、どっちでもいいけど。そう、分かりにくいよね。私も、うん、あそっか今日山の日じゃなくて振り替え休日なんだっていうところで。
あそうなの、
カレンダーを見て
水曜日なんだよね。水曜日が本当は休みだったよね。
分からん、もうこんなの。
それがなんか月曜日になったみたいな。
分からん、もう芸人なんて、うん、休みなんて あってないようなもんっていうか、毎日が休みみたいなもんじゃん。言うたら
悲しいことにね。
悲しいことに、だからあんまり祝日ね意識してないのよ ね
関係ないからね。
さっきお家に遊び道具ある夜のなって、ビッグノーズ早いばよコメントが。こういう
早いばよ、
こういうことの夜の遊び道具はないけど、なんかボードゲームはたくさんある。
うんうんうん、
ボードゲーム好きだからね、どっちも。
ボードゲームね、うん、なんかいいのかな。今日やったさ、ちょっと
今日ちょっとやったね、スーズー
も。めっちゃ楽しかった。めっちゃ楽しかった。
そう、ボードゲームにもなんだろうな、世に出回ってないボードゲームたくさんの。やっぱり
そうなんだ、ね、
ジェンガとかだけじゃないし、トランプだけじゃないし、
うん、
なんかいろいろあるのよ。
なんかね、なんだろう、例えばだけどさ、うん、なんかお部屋で暇な時にするゲーム、うん、なんかもう室内でやるゲームといえばもうトランプしか思いつかなくて。
いやー、ウノとか。
そう、ウノもできない。すず、ウノ分からん。
ウノってさ、ルールがみんな漏れなく通ってない。
そうなの、
ウノとトランプはみんな。
ウノ、あ、すずさ、トランプもさ、うん、あのなんだっけ、ババ抜きと七、うん、なんだっけ、七、あ、なんだっけ、
七並べ、
七並べ、
うん、
ってゲームあれ。
七並べはゲームか。トランプ使ったゲームはそうじゃない。
あと、あ、開けるやつ。
開けるやつ、待てよ、ヒント少ない。
1個開けて、うん、もう1個開けて当たってたらもらっていいみたいなやつ。なんだっけあれ。
何それ。
七福神みたいな。
いや、ちょっと知らないゲームだな。
七福神は知らないな。待って、なんだっけ、誰か分かんない。
あ、神経衰弱。
それそれそれそれ、
はいはいはいはい、
それとか
神経衰弱ね。
なんだか、なん、あの大富豪、
大富豪ね、
ってやつが分かんない、はできない。
あとはなんだろうな、カードゲーム、トランプでやるところのベタなやつ、
なんかピラミッド作るとか。
いや、でもまたトランプの亜種みたいな。違う遊び方だけど。ソリティアとかね。
知らない。
ソリティア、なんか数並べたりするやつとかね。
へー、
ボードゲーム。サーキーがボードになって旦那にいろんなもの置いてもらって V を隠す遊びかな。おい、どこの大富豪の遊びだわそれ。
V。
こら
こら
歌舞伎町とかでやるやつだろ怪しいビルでやるやつだろ、今日は家に引きこもってたよという折友さんとか、うん、あと兄蔵さんがね、前橋の田舎ウォーキング中、遠くにある台風の影響で風があって涼しい、
いいね、
トンボの大群、秋かね、
あ秋っぽい、確かに
いいね、
いいね、なんかね、
なんかそういう景色がさ、この目の前に広がりそうな感じ、素敵だね、うん、
でもあれだよ、あれじゃない、だから台風が近かったらトンボいっぱい来るって言うよね、
飛ぶね飛ぶね、
それでかな、
で台風終わったらね、また秋すぐ来るからね、
確かにね、
うちらまだトンボ見てないけど、
スズも見てない、
そうなのかな、そろそろなのかな、タピオカさんもこんばんは、ね、とこんばんは、さき様、スズ様、
こんばんは、
ありがとうございますまあ楽しいな、ボードゲームは
楽しい、
買ってよ、買ってよかったと、まあ、旦那がボードゲーム好きで、うん、いろいろよく買ってくるわけさ、
うんうん、
でもなんかボードゲームの相場がわからないんだけど、
うん、
だいたい1000円前後かなって思ってた、うんうん、ボードゲームって、
うん、
でもね、なんだ先に金額を隠して買ってきたものがあったんだけど
なんかもう怪しい、絶対高いやん、
6000円言われて、ごめんなさい、ちょっと私ボードゲームを今までやらなかった身なんで6000円高いと思うんですけど、ボードゲーム好きからしたら普通なの、
え、そうなの、そういうもん、でも、うん、サーキーが今日持ってきてくれたやつ、うん、ちょめっちゃ上等だった、
あ、お前がコマにして遊んでたやつ、あれ6000円だもん
あれかあれか、なんかいろんな遊びできるなと思って
違う、あれ6000円すっかね、あれ、私は高いと思うけど、ボードゲーム好きからしたらそうでもないんかなとか思いながらさ、
あでも意外とね、うん、そういうもんなのかな、
うん、でもなんかね、一応しっかりしてたな、なんか生地って、おい人が喋ってる時に虫つぶさん、なんだろう、うん、形とかさ、うんうんうん、しっかりはしてた、
しっかりしてる、
インテリアにも良さそうな感じの見た目というか、うんうん、その値段でずっと遊べるんだよって、
まあ確かにね、
確かにな、
そう考えれば確かに
ずっと遊べるし、
うん、
あと6000円で買ってきてくれたものは何人でも楽しいってやつ、あ
そう、それ
ジェンガみたいな感じのやつ、
めっちゃ楽しかった、あでもジェンガもいいね、
ジェンガってさ、
うん、
私もう本当に今までの遊び方がクソなんだけど、
うん、
バーでやるものだったわけバーでやって倒したやつがショットするみたいな
パリピやん
だからちょっと、うん、ジェンガにあんまりいい思い出ないのよね
飲まされるみたいな、
そうそうそうそう、
なるほどね、
酔っ払った状態でジェンガやると結構面白いな、
面白そう、
あの手震えるからね
なるほどね、
楽しそう、あんまりバーとかに結構ボドゲが置いてあるんだよね、
あーなるほどね、
でもあのバーにボドゲが置いてるのはさ、うん、結構気をつけてほしいんだけど、かも、うん、られる、本当にかもられる、
かもられるって何、
要は酔っ払った状態でボードゲーしたら、うん、負け続くじゃん、
うんうんうん、
負けが続けば続くほどショット飲まないといけないといけなくなるから、結構悪循環だわけよ、
なるほどね、
だから、うん、ボードゲームが置いてるタイプのバーに行くときは結構ね、うん、しっかりとした気力を持って、
なるほど、あんま酔いすぎない、
あんま酔いすぎない、お酒飲むのをちょっと調節しながら、
うん、なるほどね、5回までって決めた方がいいねもうやな、5回以上はダメねって、ね、もう意識なくなっていくからさ、
噂なるはずな、あの子さボドゲ5回までそうあの子は5回までだから何で潰すかはあなた次第だけど、あの子5回までだから、
あ楽しかった、なんかね、うん、すごいチャレンジャーだったと思う、
あそう
でしょ、
なんかね簡単に、うん、まあ動画出すから動画も回してたけど、簡単に説明すると、
うん、
まあ点数がつけられたコマを徐々に引いていくっていうゲームなんだけどさ、
うんうんうん、
まあ、本当にジェンガみたいな感じで、うん、崩れたら負けみたいな、
うん、
スーズーが点数はでかいけど、うん、ここ引いたら崩れるだろうみたいなところばっかり取っていく
わけ、いや、いけると思っ、
いや、じゃあ分かるよ、いけると思ってるってのは分かるけど、
うん
うん、だけどこいつ要は絶対取れるやつをちまちま取ってった方が一応安全じゃん、
うんうんうん、
私はいつもその戦法で勝つんだけど、
はいはい、
スーズーがガンガン崩れるだろうみたいなところ引いてるから、
なんかね、なんかさ、スズってさ、あれかもしんない、なんかね、無意識にさバランス取ってしまうんだよね、
どういうこと、
このちまちまやる人がいたらなんかすざじゃあちょっと冒険しようってなるけど、
お前それはテレビ向きだわそれはテレビ向きだよ。
そうだって、でももともとそうなんだよな。
見どころがあるじゃん、みんながみんな安全な戦法だと面白くないわけよ。
そう、すずも楽しくないから、うん、なんかもうすごいなんか頑張ってなんか大きいのかやろうとしてる人がいたら、うん、あじゃあもうなんか大きいのやってるから絶対勝ちそうじゃん、
うん、
じゃあすずちまちま頑張ろうみたいな、なんかなるわけよなんか。でもみんなはね結構ね安全ね
見どころ作ろうみたいな、
そうあれだったから、
そうそうそうそう、
えじゃあすずはちょっと一発逆転でと思って、
おもろ
で全然手抜いてったね
足場イタルカ博士さんもありがとうございます、うん、でもそういう人が一人いた方がこういうカードゲームとかボードゲームは面白い
でしょ、
うん、そうそうそう、盛り上がるから
楽しい、
そうそうそう、
うん、やった方が。
でなんか今日も、うん、まあ、イントゥマヤっていうグループ組んでて、
うん、
ちゃんとね、みんな体調管理もしっかりした上でボードゲームやったんだけど、
うん、
熱も測って大丈夫だったからね、
うん、
なんかね、なんだろう、大喜利力を試されるゲーム持ってったわけ。
え、なんだった？
アップルトゥアップルっていうボードゲームがあったんだけど、
は
あ、
うん、
どうします、アップルトゥアップルやります、これ大喜利っぽいゲームなんですけど、ちょめさんがいやこれはやめとこう俺は大喜利はダメよ、俺はダメよ
ラジオでみんなにさせてるのにね。
あ、だからよ、だからよリクエストのコーナーよ
でもね、私もそっち派だからさ。
あ、でもスーズはマジで発想力あるから、
いやーもうちょっと
やりたくない、大喜利系のゲームは強いと思うよ。
いやだ、
だからちょっとタイミング見て、
うん、
また持ってくんで
やります。うわ逃げられない
って言って負けるんではないですよねで今回何本か撮った動画また TikTok などにあげるんで、
はい、
見ていただきたいっていうのと、
見てくださいね。
今日も面白かったな、撮影
今日ね、すごかったね、
めちゃくちゃ面白かった。これもまた後で TikTok にあげるんだけど最近ちょっとうちらイントゥマヤで流行ってるというか、
うん、
定期的にやってんのが、
うん、
スーズに偉人の名言を答えてもらおうみたいな、
うん、
ではなんだろうな、マリー・アントワネットの名言です、
うんうんうん、
パンがなければ何々を食べればいいじゃない、
うん、
この何々を答えてくださいって言った時に、うん、やっぱさ、この名言ってすごい有名だから、
そうなんだ、
パッと思いつくはずなんだけど、スーズやっぱね、うん、視点が ね違うのよ。
だってなんか悪い人って言ってたから、
まあ下々の民が飢えてる中
そうそうそうそう、
こういう発言を出したと言われてるけどね、まあ諸説あるけど、そのエピソードを聞いた時にスーズがあの土っていう答えを出すパンがなければ土を食べればいいじゃないって、悪いやつに。
スーズのイメージ、うん、マリー・アントワネットのイメージすごいよ、うんうん、もうすっごい豪華なドレス着て、
あでも
豪華 なんかアクセサリー超いっぱいつけて、
合ってる合ってるよ。
でお城のてっぺんのベランダから、うん、なんか立って、
うん、
なんか 下にはもう超ちっちゃい人がいっぱいいる
よ。こんな
そう、
あ
らーみたいな、食べ物ないなーみたいな、
いの人
パンがないなーみたいなそこで
忘れゃいいんだ
の、そうで、なんか分からなんかメガホンみたいなやつで、なんか、うん、パンがなければ土を食べたらいいじゃないか
最低な
上から下に言うみたいなイメージだったわけよ。土食べたらいいじゃないのあんたちは
悪い
帰れって言って
悪いな
って言っても、去ってね、美しく去るっていうイメージだったから、
未だに正解分からん、
未だに正解分からん、
まだ言ってないんですよ。スーズが答えたものに対しての正解発表しないんですよ、うん、うちら基本的にそのまますくすく育ってほしいから。
なんでかっていうとね、スーズも答えを求めてないから
別に聞かないんだよなこいつな、
別にね、なんかいいでもちなみに何答え、
ちなみに、あこれも、
うん、
どっちかな、お菓子っていうあれもあるし、
うん、
ケーキっていうあれもある。
何が、
お菓子って言った人もいるし、
うん、
ケーキだよっていう人もいる。なんだろうね、答えが2つあるというか、
パンがなかったら
お菓子を食べればいいじゃないっていうパターンと、ケーキを食べればいいじゃないっていうパターンもある。でも、
うん、
真相はマリー・アントワネットは本当はそんなこと言ってないっていう
の
もあるから、
あ、まあ、でも昔の話はね、何も正解は分からんやね、
もう分からん、見てないし。
でもそんな感じってこと、
でもそんな感じ、
え、 お菓子を食べればいいじゃない、
うんうん、かもしくはケーキだね、
やばなそんなもんあるかって話ってことで、
そうそうそう、だから、
あ
たいはパンなかったらケーキ食べますけどみたいな、
うん、
あんたなんかもそうすればみたいなことを言った、
なるほど、ね、
うん、そういう人を表してるみたいな、
そんな感じ、 じゃああれだ、なんか別に、うん、なんかなんていうのこの、あこのだから適当になんか食べたらいいじゃない、じゃなくて本当にな
んか純粋にな
んか、あパンなかったらじゃあお菓子食べたらいいんじゃないですかみたいな感じで言ったってこと、
あたいはそうしてますけどみたいな、あ悪意あって言ってるっていうことではないかな、なるほど、ね、
すっごい悪いやつだからなんか、ね、言ってんのかなと思った、
じゃこれはそういうことです、
お金持ちだから何でもあるってことか、
もう巨トンよ、だからマリー・アントワネットからしたら、
あ なるほど、
なんでそんなことを言うのかな、みんなみたいな、
すごいねこの格差がやばい ね
フランスのフランスの人でしたっけ、
うん、
でも諸説あるって言われるけどね、
そうなんだ、
で面白いよね、マリー・アントワネット最後どうなるか分かります、
え分かんない、最後もしかして、
うん、
もしかして村人たちに締め出されるとか、うんうん、
ああ国外追放されるってこと
みたいな、
違う
えあ分かった、心を入れ替える、うん、入れ替えて優しくなる、
違うんですよこれ違う、かわいそうなのよ結構、
あそうなんだ、
この人
えなんで、
最後はギロチンにかけられるっていう、ギロチン刑、死刑ですよ死刑、
あれ
ギロチン
上からノコギリみたいなシャンってやつ、
パンっつって終わり、
え怖い話、
怖い話じゃないよ怖い話じゃない、ギロチンのね、メルボルンリーダーさん、お菓子屋さんを始めるだったらよかったね、かわいい、マリー・アントワネットの最
後、ね、始めてほしかった私が皆様に差し上げますわ、言うて、
私あのパンなければお菓子食べればいいじゃない、そんなつもりじゃなかったんですよ
なのでお菓子屋さん始めました、
本格安でやるんでじゃないんですよ
でもちょっと逆にちょっと怖いかも、なんか企んでんのかなって思って
書いてるみたいなねだから芝居てるかさんが言ってるみたいに、うん、王家を咎めるためにロペスピエールの流言だと思う、
どういうこと、
敵側がマリー・アントワネットを陥れるためについた噂みたいな、
うん、
っていう説もある、
なるほど、あでもなんかいいね、なんかサスペンス系で、だからね、面白い、
ちゃんとその場を見たわけではないから、うんうんうん、私もよくは分かんないんだけど、
確かに
実際は行ってないっていう、
まあ、でも一般的にはまあケーキかお菓子って言われて
るって
認知されてるわけね、
そうなんですよね、こういう歴史系ね強い人だったらね、
ね怖い、
大城熊さん、うん、お菓子屋さん始めて、うん、これ食べればいいじゃないって言い出したらめっちゃ可愛いな、
だからよこれを食べたらいいじゃない、
お菓子屋さん始めてから下々が食べるパンもないんだっつって、そしたらマリアンとね、もうパンがなかったらこれ食べればいいじゃないお菓子切ってね、下々の
ばらまいて
民にめっちゃいい人さ
あいい人なってほしかったない
や後のマカロンであるじゃないよこういうなんか歴史の話を想像するのは結構好きですね、
うん、確かにね、
あたいは、
うん、
あとなんか、ね、なんだったかな、上杉謙信は実は女だったんじゃないかっていう、
ん
上杉謙信だったっけ、
誰
上杉謙信女説、
昔の人、
そうだ昔の人よ戦国時代の大名武将というか、
うん、
戦国時代のまあいった強い人、
うんうん、
その強い人がまあいろいろ敵をね倒す、バッタバッタ倒すんだけど、うん、その人が実は女だったんじゃないかっていうお話も、
あれじゃんムーランみたいな感じ、うん、
ああみたいな感じなのかな、
なんかムーランもね男としてなんか兵士みたいな感じで戦いに行って、
うん、
女ってバレるみたいな感じだった気がする、
あでも言ったらそんな感じかもしれない、私漫画が好きで、この上杉謙信の女だったんじゃないかっていう視点の漫画を読んだんだけど、うん、その漫画には確かに上杉謙信女じゃないとありえんよなみたいな逸話書かれてるわけ、結構、
うん、
例えばなんかどんだけ、うん、このチャンス戦争のチャンスだったとしても、うん、月に1回は、うん、部屋にこもる日があったらしいわけ、
うん、
それが生理なんじゃないかとか、
あ
月に3回ぐらいだったかな、
なるほどね、
とかこの上杉謙信の最後病気になって死ぬんだけど、うん、オウムシっていう病気だったかな、
うん、
オウムシっていう病気で死ぬんだけど、それが女性にしかかからない病気だっただからそれもあって女だったんじゃないかっていう説がね、
確かにちょっとなんか説得力あるね、
ね、
はあ、そうなんだ、
あそうそう、上杉謙信は月に何日か御堂でいいですかにこもってたからね、だからその話もあるわけよ、
そうなんだ、
上杉謙信のライバルで貝の虎と言われた山梨県のめっちゃ有名人は誰でしょう。誰でしょう。
なんて、
もう一回言うよ、
うん、
上杉謙信のライバルで貝の虎と言われた山梨県のめっちゃ有名人は誰でしょう。さっきはもう漫画見たからなんとなくわかるけど。
男女、
男、
男、
うん、
待ってよ、わかるかも。
ちなみにさっきが見てた漫画では、うん、そのライバルはめっちゃ美男、美男子に書かれてた。
え、でも本当は違う。
わかんない、
おじさん、
わからんわからん、本人見たことないからあれだけど、でめっちゃライバルはこの人だよねっていう、絶対わかると思うよ名前聞いたら。
え、当ててもいい？
いいよ。
なんかさ CM で見たことある。
田畑俊彦ではありません。歌って踊りません、ライバルは。
当てるよ。
いいよ。
なんか CM で大倉大臣って
言ってる。違う、大倉大臣は全然違う。大倉大臣もっと後だし。
あ、違う？
時代も違うよ。
ええー。
やっぱ戦国時代の武将だよね。
戦国時代の武将？
なんかね、さっきが見てた漫画では、なんか、タヌキかキツネか、そんな系のなんかいじられ方したな。ペテンシアみたいな感じのいじられ方してた。
え、ペテンシ、嘘つきってこと。
戦略がすごい上手かったのよその人は。
得
違う、
うーん。得系しか分からん。鈴、
正解は武田信玄ですね。
全然知らない。
信玄餅とかなんか言うかもね。
知らない。武田信玄。武田信玄
なんか全然私も詳しくないけど、うん、漫画とかで逸話見てたらめっちゃ面白い。
いい人、うん、
だっていい人なんかはさ、
うん、
その味方的にもよるさ。
あ、まあ確かにね、
う
ん、
そう、味方側だったらいい人って言うだろうし。
なるほどね。
そうそうそうそう、若い時は少年で年取ったらおじさんだと思うよとか。
そうだ。確かに。
偉人のエピソードとかね、面白いかもな。
あ、そうね、もう全然本当に歴史とか、
うん、
社会の授業は、
うん、
本当に全然わからない。
あ、私も全然わからん。時系列とかもわからないんだけど、
うん、
なんかテレビとか漫画とか本とかで、うん、実はこういう人こうだったんだよっていうエピソード聞いたら、うん、なんとなく面白いなって覚えたりはする。
すごいな。なんかすずさん本当に、あれすず学校行ってたかなって言われて、ちょっとなんか社会の授業思い出せない。
あ
のなんか人物の授業とか、
うん、
受けた記憶がない。
いや、受けはするだろ。受けはするだろな。
全然記憶がない。ちゃんと一応でもすずね、
うん、
あの聞いてるジラは得意だから。
あ、
聞いてるジラはすごい
してたと思う。真剣に真面目にこの授業受けてる感は出てる
ってこと。感はめっちゃ出してたけど。
いいね。
そうな、
スーズーに出す問題じゃないな。
本当にでも本当に無だからさ、社会に関しては。
でもスーズー記憶力は割といい方だと思うんだけどね。
そうだ、今日、ね、そうだから記憶力がいいのに、
うん、
あの社会の授業本当に思い出さない。
あれじゃない、なんか興味あるかないかで分類されるんじゃない。
ねえ、一応そうかも。
ね。
でもなんでか分からんけど、この国語系は、
うん、
あのできたよ。なんか昔のなんかなんだっけ、言葉っていうか、
うんうん、
詩みたいなやつ。
ああ。
つれづれのあるままに日暮らし。
ああ、はいはい、懐かしいな。
あんなのはなんかね、覚え系、暗記は得意だったかも。
あ、だからスーズそこら辺ね、うまくやったらもしかしたらめちゃくちゃ。ね、発想力めっちゃいいもんな。
うん、意外と、うん、今はもう脳がね衰えてるけどよ。
まあ年取ってるからな。実はさっきのね、マリー・アントワネットの、
うん、
あのやつ、
うん、
TikTok で動画に上げてるんですよ、
うん、
でなんでか分からんけど、
うん、
あの動画がちょいバズってて、
マリー・アントワネット、
そうそう、みんながコメント欄にめっちゃ書くっていう。
あ、そうなんだ。
これじゃない、これじゃない
っていう。あ、なんかちょっと見たかも
ね、後から作られた話じゃないんですかとか、クッキーじゃなかったっけとかね。
あ、なんかみんなの中で
ご飯だよとかね、
なんかあるわけね、こうだったんじゃんっていう。
そうそうそうそう。
あ、でもそれぐらいそんなに明確ではないってこと。
うーん、
いろんな説がいっぱいあるってことかな。
いろんな説があるけど、敵が流した噂話だった説の方が、
あー、なるほどね、
濃厚というか強いかな。
うん、でもどっちにしても鈴は多分わからなかった、
うん、だしあの見てんからさっきなんか実際に知らん。じゃあ一旦 CM 行きましょう、はい、CM です。
島マース本舗株式会社青い海、沖縄の塩作りを復活させたいという思いから皆様の食生活に寄り添ってきました。これまでもこれからもおいしいの起点に、島マース本舗株式会社青い海。
78.0FM 那覇。Your radio station. Okinawa.
そうやっております。月曜リジンアワー、お相手は鈴川サーキットサーキット。
鈴です。
ここでお知らせです。
はい、
株式会社クガニプレゼンツ、ベンビーのオリジンアワーエコでおなじみ、ベンビーのお嬢長率いるクガニファームでは、うん、現在、クラウドファンディングで皆様からのご支援を呼びかけております。はい、野菜と魚を一緒に育てる地球に優しい農法、アクアポニックスでクレソンを栽培していますが、強烈な日差しに弱く、夏場に呼吸が減るクレソンを一年中安定、安定呼吸させたい、そのためのビニールハウス強化の資金調達をさせてくださいという内容です。
はい、
クガニファームは世界遺産那紀神城跡のふもとに広がる1万5000坪のクガニビレッジの農業部門です。クラウドファンディングのリターンは3000円のお礼のお手紙から1万円の桑の木植樹、まあ、植えるね、
うんうん、
3万円の桜の木の植樹など、うん、ただいま一番人気は1万円のクレソン10パックとお礼のメッセージセットとなっております。うん、自分の木はどれぐらい成長したかなとか見に行くのも楽しいのではないでしょうか。
うん、
ゆくゆくは鶏を飼ったりヤギと触れ合える場所があったりオートキャンプ場があったりみんなで楽しめる場所にしたいということです。現在の達成率は 32%、8月16日月曜日募集終了まで残り7日となっております。キャンプファイヤーでクガニで検索をすると出てきます。クガニビレッジの夢を一緒に実現させてくれる方、ぜひご支援のほどよろしくお願いします。
はい、
また8月14日土曜日は午前10時からクガニファームの魅力をベンビーがお伝えするクガニ散歩をオリジン公式 YouTube チャンネルより生配信します。こちらもぜひご覧ください。クガニファームクラウドファンディングのお知らせでした。
はい、ありがとうございます。
皆さんよろしくお願いします。
お願いします。
ちなみに大城さんがご用意していただいたんですけども、うん、あの有名なジブリ風立ちぬでもクレソン食べてるシーンありますんでね、パックないよクレソン。あとうまいんよ普通に。
あ、そうなの。なんかどんな感じ。
は、葉わさびに似てるかな。
あ、ちょっと
ピリッと辛い。
へえ。
うん、
すごい。
私は結構そのままで食べたりとか、うん、湯がいてね、
うん、
ポン酢につけて食べるとかも美味しい、おすすめです。
いいね。
あ、クガニでは検索できず、スペルアルファベットのクガニじゃないとダメなのよね。あ、ちょっと検索がヒットしないのか、ひらがな。
あら、ありがたい、教えてくれて
ありがとうございます。じゃあ皆さんね、アルファベット表記のねクガニ KUGANI で検索をお願いします。
お願いします。
よろしくお願いします。はい、はい、今日も北海道からツイキャス見てます。ありがとうございます。
ありがとうございます。すごい、北海道から。
そうだね、嬉しいね。
うん、
ちょっと CM の間、
はい、
なんか偉人の面白いエピソードないかなと思っていろいろ騒がしてるんですけど、やっぱやらかしてるやつ、うん、いっぱいやんね。
昔やらかしてるから有名なの、それとも有名なのにやらかしてる。
そうそうそう、有名なのにやらかしてるっていう。
やばいやつやん。
なんか、あ、でも徳川家康とかって結構やらかしエピソードが
ある。そうなの。
なんか、
分かんない。
戦争中で、うん、あの敵がもう迫ってきてて、うん、もう怖すぎてうんこ漏らしたとかとかは結構有名じゃない。
え、それって馬がめっちゃかわいそうだね。
あ、違う違う、多分あのどっしり構えてるじゃん、なんか。
あ、構えてる時に。
そうそうそう、
はず
あと徳川家康、うん、食い逃げもしてますね。
嘘でしょ。え、まあ、お殿様だよね。
お殿様ではないよ。
あ、そうなの。
武将。
武将？
武将です。武将。
戦う人？
そう、戦国武将ね。
そうなんだ。
なん、あの簡単に言うと まあ、戦いをしています、うん、で家康大負けしたのよ、うん、大負けして自分の城に逃げ帰ることにしたんだけど、うん、途中でもうめちゃくちゃお腹空いて、うん、あの道端のお茶屋さんで小豆餅を頬張ったらしい、
うんうん、
でその時に、うん、頬張ってる時にね、うん、敵が攻めてきたって、
うん、
わーって家康おったーっつって、
うんうん、
攻めてきたので代金を払わないでそのまま逃げたらしい。そしたら、うん、このお茶屋さんの店主、うん、店長のおばあさんがもうブチギレて、うん、家康を数キロ先まで追いかけてあ、武将は殿様食い逃げすんなっつって代金を払わせた。
あ、払ったんだ一応。
はあ。
うわ、食堂のおばさん怖っ。
ていうかおばあが数キロ先まで追いかけるっていう執念もなかなか怖いんだけど。
おばあが一番強い説じゃない。
次、
はい、
あ、これもね、これサイクリングって書かれてるから馬乗ってるってことなのかな、
うん、
サイクリング中に美人に気を取られ看板に激突してる人もいますね。
ダサ。
これも徳川家だな。これは誰だ。なんかだから
徳川慶喜慶喜慶喜か、
うん、あ、でもどっちでもいいと思うけど慶喜かな。江戸時代の第15将軍、
うん、
で、まあ、32歳で将軍から引退して、うん、まあ、余生をもう趣味に生きてた人らしいんだけど、
うん、
当時珍しかった自転車を、
うん、
静岡を楽しそうに走り回ってたんだって、
うん、
うー楽しいっつって、
うんうん、
自転車って言うんだぜこれみたいな、うん、俺最先端っつって、うん、ふーんって乗ってたらサイクリング中に美人が歩いててめっちゃ可愛い人いるって見すぎて看板に激突して怪我をするっていう。
あ、一番恥ずくてダサいやつ。
最悪だな本当にね。
一番見られたくないやつだ、ね、
こんなのをいっぱい見てたらなんか歴史面白そうだな
って。確かにね、
うん、あとこれも有名だね、福沢諭吉、あの酒かすだったっていう。
は？
お酒が好きすぎて本当にダメ人間だったっていう話もあるね。
へ
ー。小さい頃からお酒めっちゃ飲んでた、この
人。
ガンガン、
やば、
ガンガン飲んでて、物心がついた時から もうめっちゃ酒好きで、聞き酒ができるほどの酒豪だったらしい。
へー。
って書いてるんですけど、
そう
なんだ。であまりにも酒好きだけどやっぱ体悪くすんじゃん、お酒いっぱい飲む、
うん、
もうずっと飲んでたら、
うん、
やっぱこれはいかんっつって、うん、この福沢諭吉、うん、まあ、1万円札の人よ、
うんうんうん、
もう禁酒しようっつって、
うん、
禁酒に挑戦するけど禁酒の辛さをもうタバコで紛らわしてたけど、うん、もう断念しちゃうわけ。あ、やば無理っつって、
うん、
で再び酒に手を出すと同時に、うん、タバコも大好きになっちゃったって。
あらあらあら、
アホ、
体悪くしちゃって。
アホだな。
あら、
面白いっすね。
でもね、なんかね、お酒なんかこの好きでやめられないみたいなやつ、うん、やめられないっていうか、もう飲みたいみたいな気持ちはめっちゃ分かる。それでもジュース好きだから、コーラとか、なんかそう、なんかもう飲みすぎて一回するもちょっと週一にしようと思って、
コーラを
ジュースとかを
酒みたいな感じで。
そうそう、なんかやっぱだってもともとお菓子とか甘いのとかも普段から食べるのに、
うん、
なんかコーラとかで取ったらやばいかなと思って。
糖分はすごいことになってるだろう ね
でしょ。だからなんかちょっと怖くて週一にしようみたいな、毎週日曜日を楽しみの日にしようって。
これがねチートデーみたいな感じでね。
そうそう、やったけどマジで無理。
あ、我慢できなかったんだ。
もう無理、飲みたくなるもん、わかるもん。だからもうすぐ買いに行っちゃう。
代わりになるものがあったらいいけどね。
そう、
うちらで言ったら、うん、ノンアルコールビールとかカクテルとか、はいはい、ハイボールとかあるから、それでやっぱ満足はできるわけよ、うん。
あ、本当？
今日さっきも一応禁酒デーは作ってる、うん、美味しいし、ちゃんと飲んだ気になるから、もう、あ、今日飲みたいなーって時はパッて飲んで、
じゃレベル上がったんだな。
だいぶすごいよ今、ハイボールなんて酔いそうなるもん。
そうなんだ。
シュガーゼロはあっていう意見も
ね。あ、カロリーゼロみたいなことだよね、
コーラのね、あるじゃん。
あれだったらいっぱい飲んでも大丈夫なのかな。あ、いっぱいっていうか普通のを毎日飲むよりかはあれの方がいいってこと。
私のめっちゃ浅い知識だけど、うん、この糖分ゼロ、
うん、
本当は入ってるけど、
うん、
この基準以下だったらゼロって言っていいよみたいのが
あ、そうなんだ。
あるっぽいから。
じゃあ 0.1g だったら、だったらみたいな。
今もそうなんかな、わからんけど、だから入ってることには入ってるから、毎日大量に飲むっていうのはそんなに良くないんじゃないかな。
でもスズのラッキーなところは、うん、あの0キロカロリーの飲み物、
うん、
好きなんだよね、あの味。あ、
そうなんだ。
なんかポカリとかもあるさ、ポカリとか、うんうん、ま、あのコーラとか
薄い味のな。そ
うそうそうそう、あの感じの味好きだから、やっぱそれがいいのかな。
苦じゃなかったらいいんだろうけどね。
ね、
でもさっきさ一回、うん、あの切れたことあるというかさ、
うん、
なんか要はその代わりになるものを飲むみたいな、
うん、
なんか禁酒してる友達がいて、
うん、
でこの友達がもう飲み会でノンアルコールビールも 5,6 本飲んでたわけ、瓶、
うん、
のやつを、
うん、
ここまで飲むんだったらもうビール飲んでくれと思って
確かに
ここまで飲むんだったらビール飲んだ方が良くないと思って。
あー確かに、
5本のノンアルコールビール飲むんだったら1本のビール飲んだ方が良くないかと思ってい
や、
ノンアルコールビールにもいろいろ多分入ってるだろうしさ、甘味料とかさ、いろ、ね、んなものさ、
うーんうわ、でもそれもね、やっぱなんか1本だから、ノンアルも1本にしようって言ってもできないんじゃん。
あ
と普通のビールも1本で、うん、あーもう当てこ当てこってなっちゃうとか、
ちょっと進んじゃうのか。
進むんじゃない、一個一缶ってね結構少なくなるイメージ。
だからそれがこの福沢諭吉だったわけよ、うん、
なるほどね。
ノンアルコールなんて特になかったじゃん絶対
当時確かに。
だから
しかもめっちゃ強そう。
お酒が飲めない寂しさをタバコで紛らわしてたらやっぱり酒も飲みたいしタバコも好きになったっていう。
そうなんだ。なんで1万円の人になったんかな、すごいの。
これはだって学校とか建ててるすごい偉い人だからね。
そうなんだ、
うん、これ素晴らしい人ですよ、ま
あ、じゃあすごいことをやってるっちゃやってるけど、
慶応大学とか建てた人じゃない。
じゃあそうなの、
うん、
あめっちゃ
あ本、うん、日本の武士、蘭学者とかね、蘭学者、オランダ、オランダの学問か蘭学者って、
うん、
知らんけど、うん、あと伝染病の研究もしてたってよ。すげ
え。なんか研究者なの、
なんかいろいろ
すごくない、
肩書きはいっぱいある。あと野口英世も酒かすじゃん、酒かすっていうか金にルーズだったみたいな。
1000円の人、
あああ、
1000円になってお金
だからよな、さっき
なんか
1000円の肖像になってるのに、うん、本人はお金でめっちゃルーズだったみたいな、これもうなんか昔さあれ好きだったのよ、図書館とかに置いてる漫画のタイプのさ、
あ
なんか偉人 の、 歴史の、そうそう歴史の本みたいなのあってあ、ね、これにも書いてたんだけど、うん、なんか研究のためのお金、
うん、
研究に使ってくださいね、あなた研究者だから、うん、あの最近の学者だったんだけど、
うん、
最近学者ね、うん、お金あげるからこれで研究してねっていうお金を一晩で全部飲みに使うみたいな、クソ
クソやんやばいやつやん、クソ
人にも借りまくってみたいな、でも
も
うすごい成果上げてから偉人になってるからね、
うん、あーすごいね、どうやって研究したんだろうね。
アメリカに行く旅費を全部飲んじゃったりねなんでかな。だから結局だからこういうの見てたら、うん、どんだけクソな人生歩んでても、
うん、
最後人のためになったら
確かに
ペイできんのかなって。
そうだね、なんかすごいことやって、うん、結局ね結果残してるから、うん、誰も何も言えないんだろうね、
うん、かといってね積極的に悪いこと知れっていうことではないと思うけど、なんか、ま、今万引きめっちゃやるけど後で意地になるからいいわみたいな感じではないないと思うけど、
うん、ま
あ、それぐらい全部ひっくり返しちゃう悪事を全部ひっくり返してしまうぐらいすごいことをやり遂げた人って考えたらちょっと見方変わってくるよね。
確かにね。でもなんかちょっと第一印象変わっちゃった1000円にいたからさ、なんかお金にいたからすごい人なんだと思ったのに、
なんか努力家で、
うんうん、
なんか貯金もめっちゃしてるみたいな、
そうそうそうそう
誠実でみたいな
違うやないかい
モーツァルトも借金を借りまくって返さなかった。
そうなんだ。
モーツァルトは結構チャランポランな人って言わん。
あれだよね、あの白い毛のくるくるの、
そうそうそうそうそうそうそう、
カツラ？
カツラだとは思うけど、カツラなんかな。
でも音楽室に絶対飾られてるやつね。
だってモーツァルトなんかさ結構私のイメージね、楽観主義者というか、
うん、
なんかへーみたいな、うん、チャライ？
へー？
ウェーみたいなイメージ。
あー見えて？
こんなイメージなんだよ。こんなイメージ。
イエーイみたいな感じ。うん、
だってモーツァルトが書いた曲の中に、うん、なんだったかな、なんか俺の尻舐めろみたいな曲ありましたよね。確かにラッ
パーやん、なんかヨヨヨみたいな舐めてみろよって
。白くてチュルチュルはバッハ、こうかモーツァルト、なんかオールバックみたいなのしてこんなんだった。
そうなんだ。あー、なんかマカロニみたいな、なんかく束になってくるってなってるやつか。
でめっちゃオールバックじゃなかった。あ、そうそうそうそうだ、オールバックでここにこんなんがあるやつ。
パリピだったんだ。
やっぱ変な人、変な人が成功すんのかな。
確かにね、面白
だから。スーズは可能性秘めてると思う。
本当、
うん、めっちゃめっちゃ秘めてると思う。
本当、どうしよう。
だってなんだろう、この発想出てくるかみたいな発言とかもめっちゃあるじゃん。
そうなの。
前さ、このイントゥマヤのさ、うん、TikTok のさ、動画撮るときにさ、
うん、
俳句、
うん、
俳句の穴埋めクイズしたじゃん、うんうん、覚えてる、
うん、覚えてる。
そん時にあ、そういう発想もあるなと思ったもん。ね、何の、待ってよ、あ、松島屋、ああ、松島屋、松島屋か。
もうさ、もうごめんだけどさ、なんでこれがすごく有名なんだろうと思った。
この松島っていうね、
うん、
場所かな、
うん、
景色を見て、
うん、
もう松尾芭蕉が、はあ、松島屋、ああ松島屋、松島屋っていう句を
なんか
書いたんよ。
ちょっと表そうとしてる。
あ、
何、
松尾芭蕉じゃないか、どっちだったっけ。
松
尾芭蕉だと思ってたけど違うかな。
誰でもいいんじゃないとか
で一応、まあ、はい、俳句のね、
そういうのがあるんでしょ。
俳句を書いた人がもう感動しすぎて、松島屋、ああ松島屋、松島屋っていう、うん、なんかさっきから、さっきなんかからしたらなんだそれだけど、
うんうんうん、
やっぱすごい句なんだろうね。
そうね。
それをスーズにさ、
うん、
松島屋、何々何々松島屋、
うん、
真ん中の句を埋めてくださいって言ったら、うん、お前なんて言った。松島屋2回言います、松島屋。もう正解さ
でしょ、正解よ。
確かになって、確かに2回言ってるしなって。
でも惜しかったね、3回言ってたね。惜しかったあれは。
だからね、あ、アニゾーさんからしたら、
うん、
松尾芭蕉か、声が出なかったって。だから、
あ、
声が出ないぐらいもう、
あ、
感動して、
声に出ないから書いたんだ。
いや、分からん、分からんけどそこ。大城くまさん、
うん、
あ、モーツァルトの、ほら、やっぱ俺の尻を舐めろじゃん。歌詞書いてくれて、ウィッキーで調べて、俺の尻を舐めろ、陽気に行こう、文句を言っても仕方がない、ブツブツ不幸、不平を言っても仕方がない、うん、本当に悩みの種だよ、だから陽気に楽しく行こう、俺の尻を舐めろ。
どういうことよ。
悩んでても仕方ないから、
うん、
もう楽しく行こう、
うん、
尻舐めようみたいな。ちょっと
なんか一見ね、なんか、あ、いい、いいなって思うしなのに、俺の尻を舐めるでなんでってなる。
締めよな。これお姉ちゃんか誰かに書いた曲じゃなかったっけ、じゃない、
へえ、
だったかな。
じゃあなんか怒りんぼのお姉ちゃんだったんかな。
いや、わかんねえけどね。これもなんか本とかで見たような気がするんだけどな。あ、まあ、ウィッキーで検索をすると、親しい友人たちとの内輪の集まりで大勢で歌って盛り上がるために作られたものであろうと言われてるって。
え、
だからみんなで今日本場しようっつって、俺新しい曲作ったからさ、聞いて聞いて聞いて聞いて、俺の尻を舐めろって。周りも、
お前さ、めっちゃすごい曲作ってんのに、最高じゃんみたいな。
こんな曲もやマジちょけたやんみたいな。
なるほど、ね、ちょっとじゃあ本当パリピっぽいね。勢いで作ったみたいな。
私のイメージはパリピ。でも本当に明るい曲ばっかり書いてるからね、キラキラ星とかね。
あ、キラキラ星も、
キラキラ星もモーツァルトだね。
そうなんだ。
はあ、面白いな。
面白い、意外。
こういう逸話とかを調べて想像したら、
うん、
もうこんな面白い話にもなるじゃん、
うん、
モーツァルト人集めて、
うん、
聞いて聞いてっつって。あ、聞いて聞いてっつって。
歌うから今から。
歌うから。お前悩んでるっつって。
いや、いっぱいあるよ。
マジ？じゃあ俺の歌聞いて。聞いてください。俺の尻を舐めろ。多分笑い起こっただろう、
ね。確かにね。いい人じゃん。ピーパリピだ。
いいな、おもろいな。ね、アニゾーさん書いてくれてますけど、うん、性癖は世間に出さないからね。モーツァルト性癖もなんかやばいっていう、あれもあるよね。
そうなの。
どんなだったかな、調べてみる。モーツァルト、
あ、ちょっと下ネタ好きだったのかな、これ。
だと思うよ、完全にそうでしょ。
尻を舐めろとか言って、
どうする、なんか尻を舐めろ15分ぐらいあったら
怖い。頭くる。聞かされたら15分も。
さすがにうちに集まった友達もういいよってなってるもういいもういい、お笑い的には2分だよっつって。
だから
あー、モーツァルトが手紙を幼少期に書いてるらしいんですけど、うん、彼は幼少期に手紙を書いてます。その内容が、うん、あの女の人のストッキングを履いた足がめっちゃ好きで、うん、もう見境なくストッキングの足見つけてはすり寄っていってしまうよっていう子だったらしい。
やば。やば。
やばいな。
ちっちゃい時の話？
これは幼少期の話ですね。
ちっちゃい時からじゃちょっとそういう要素があったんだ。
うん、で幼少期の頃から女の人のスカートの中で遊ぶのが大好きだった。
なんかさ、うん、なんか自分のさ、なんかそういうちょっと恥ずかしいエピソードみたいなのをさ、うん、こんなさ時代が経ってもさ、未だにあるって恥ずくない、うん、記録になんか残されて。
恥ずいよね。だから私たちがなんかを成し遂げたら、うん、今の恥ずい黒歴史みたいなのが、うん、あの未来のツイッターとかに載る可能性がある。
あいつやばかったぜって、
なんか画像を載せ
られ
て、恥ず鈴川サーキットのさ、こんな性癖だった
嫌だ、性癖まで残されて記録に。
最悪だな。一旦 CM 行きましょうか、うん、では一旦 CM です。
はい、
シャモシとダクジャイのうちなぐちになる。今日のうちなぐちはこちら。はいさーい。
はいさーい。
これはこんにちはなどという挨拶に使われる非常にポピュラーなうちなぐちです。はいさい、シャモジ集合パークのオリジンアワー始まりました。ゲストの方いっぱい来てますよ今日は。まずはめっちゃトイレに行きたい人来てます。はいさい。
はいさい。
そして次のゲスト、両手両足骨折してめっちゃ痛いなって思ってる方来てます。はいさい。
はいさい。
元気。そしてですね、アルミ族の方来ております。はいさい。あれ、はいさい。わ、全然伝わって。はいさい。そしてですね、オリジン代表取締役社長前平坊主来ております。
はい、お疲れさん。
お疲れ様です。
お疲れです。あ、すいません、全然喋ってなかった、すいません。
親しき中にも礼儀あり。ハイサイは気をつけて使ってね。
三日月マンハッタンのウチナーグチナウ。今日のウチナーグチはこちら。
マガマガ、
大きいという意味です。皆さんこんばんは。今日はですね、アーティストの間賀山大輝さんに来ていただきました。間賀山さん、今回新曲を出すということで、
まあ、
どういった新曲なんですか？
あの、今度のね、アルバムはね、マガーのスタジオで撮ったんだよ。
ほう。
え？そこでマガーのギターを弾いて、
なるほど、
マガーのマイク、マガーの声で、
はい、
あの収録して。
なるほど。
でもあのスタッフがうるさいですっていうことで、ね、
あまり間が過ぎた、
間が過ぎたと。
音が、ね、
天井もマガーなんですよ、スタジオは。マガーのスタジオですからね。
なるほど。それではタイトルの方をお願いいたします。
ミニチュア。
それではお聞きください。間賀山大輝さんでミニチュアです。どうぞ。
ミニチュアではあるが心は間賀であるし。 78.0
FM Naha. Your radio station. Okinawa.
やっております月曜リジンアワー、はい、お相手は鈴川サーキット、サーキーと
鈴です。
お願いします。メッセージ来ております。
はい、
つとむさん、
はい、
内地の姪っ子がコロナに感染したと聞いてびっくりしました。
あら、
それも会社で感染したみたいですが、また家庭内感染で嫁にも感染したそうです。
あ、
嫁にも感染したってことは姪っ子って書いてるけど甥っ子なのかな。
あー、う
ん、あと弟と次女も感染してるのが心配ですよ、うん、これを聞いたら外出飲みや食事会に行ったら2週間どこかで隔離して症状が出なかったら帰宅してほしいよと。
うーん、
どこでね感染するかがわからないですからね。
なんかまだね軽くだったらいいね。
だからね、
うん、
軽く済んだらいいけどね。
怖い、ま
あ、皆さんね、本当にうがらい手洗い
ね、
手も足も洗ってでお家入ったらもうすぐ着替えなりお風呂なり
そうね
してね。最近から私これもコロナとはあんま関係ないけど体の代謝上げようと思って湯船に使うようにして、うん、
えら
じゃないとなんか体の免疫力上げてかんとなと思って体温めて。
いや怖い ね、
ね、気をつけまし
ょう。
はい、 CM 中にさ、
うん、
さっき結構好きな逸話があるのよ。千利休の逸話なんだけど、
うん、
千利休っていうイメージなんかあります、うん、お茶の人なんですけど。
全然わかんない。結構なお手前でした
それは千利休の茶飲んだ人のあれかな
っていうのしかわからん。お茶は
なんかさ結構雅というか、うん、おつな人のイメージだわけ。さっきは、
うん、
なんかおしゃれな演出するというか、
はいはい、
なんかこれもさっきの浅い知識で申し訳ないけど織田信長のなんか専用の茶人というか、
うん、あ、そうなんだ。
織田信長結構お茶カフェ好きだったみたいで、
へえ、うん、おしゃれ
カフェ大好きみたいな千利休また茶入れてみたいな。
あ、
でその時に、うん、なんか織田信長が、うん、なんかこのなんだろう な、 なんか朝顔見たいみたいな、
うん、
織田信長がね、
うん、
でこのあ秀吉かごめんね、秀吉か、
うん、
秀吉に朝顔みたいからなんか朝顔咲いてる感じでなんかお茶会開こうみたいな、
うん、
で利休にあの朝顔となんかお茶会の準備お願いしますみたいな感じするわけ、うん、したら、うん、この秀吉がこの用意されているであろう千利休のお家行ったら、うん、この前まで一面朝顔だったのに、うん、千利休の家ね、
うん、
見たらめっちゃ引き抜かれて何もないわけ。
え、
庭朝顔はみたいな。
見たいって言ったのに。
見たいって言ったのに、で千利休もオッケーオッケーって言ってんだよ。
で
うちの朝顔めっちゃ立派だからみたいな、
うん、
で当日行ったらめっちゃ庭の朝顔ないもん、全部引き抜かれてない、うん、はみたいな。利休やばないみたいな、
うん、
大丈夫利休みたいな。したらこのお茶飲むお部屋の中に入ったら、
うん、
1本だけ見事な朝顔が一輪だけ花瓶に入ってたみたいだけど、
うん、
したらこの一輪の花に注目を集めさせるために他の花を全部抜いてるわけ、
うん、
それを見て一輪の美しい朝顔を見て感動しましたっていう話。結構やらん、
ちょっと
あマジ引いた私結構好きなんだけど、あだからなんか演出のためにはここまでするか感があって好きだわけ。
でもなんか鈴はなんか一輪よりなんか一面にパッて咲いてる方がよかっただ
からこのわびさびっちゅうの儚い美しさを演出したわけ
よ。ああなるほどね。
立休
すごっちょっとでもなんか怖いかも。鈴だって鈴がさ予約して行ってなんか一個しかないってなった。なんかもう言葉が出ないもん。それこそ
スズが、うん、スズに例えたら行きつけのカフェに、うん、あっちのカフェマジ超綺麗な花あったなと思って、
うん、
もしもしつって店員さんに、
うん、
来週お客さん連れて行きたいんですよ、外のテラス席に、
うん、
お茶会しますんでお願いします。わかりました、かしこまりましたって感じで、うん、当日行ったらもう全部ない、う
ん、びっくりする。
テーブルに1本だけバラ
もうそれもう怖ってなるもうあれよ。
でも店員からしたら、
うん、
スーさん、
うん、
これがわびさびっすっつって、
一
輪だけの美しさを表しました。どうすか。
もうああ朝顔やって書きたくなるよもう3回言うよもう朝顔や、ああ朝顔や朝顔や見たかったのにっていう気持ちも添えて書こうかなもう。
あ朝顔や、あ朝顔や、朝顔や。 一人は変えたかもな。
ね、
社会に呼ばれた客人の一人は
変えたんですよ。もう、
はい、皆さんまた来週の月曜日お会いしましょう。お相手は鈴川さけとターキーと
スーズーでした。
また来週の月曜日、バイバイ。
バイバイ。